はい、皆さんおはようございます。一言祈ります。神様、こうして、皆さんと共に、神様、あなたを礼拝することができる幸いをありがとうございます。今から御言葉を聞きます。どうか主よ、あなたがお語りください。私たちはあなたの御前で聞いています。どうか謙遜にあなたの御言葉を受け取り、御言葉に生きる一週間とならせてください。語るこの者の口を清めてくださって、あなたの御言葉をまっすぐに語ることができるように助けてください。祝福し期待して、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、緊張しております。もうね、昨日はおいしいものをいただいて、良いところで寝かせていただいたので、逃げるわけにはいかんなと思いながらここに立たせていただいてます。もう胃が飛び出しそうな感じなんですけど、優しくしてください。とってもなんか、兄弟の教会のような気が勝手にしております。なんか雰囲気も同じような雰囲気がして、とても緊張はしておりますけれども、なんとなく我が教会でこう語らせてくださっているような、語らせていただいているような気がして、ドキドキしながらも我が家で語っているような気がしております。あ、でも緊張する、どうしよう。はい、そうですね、前置きはさておきですね、あまり時間がないようなので、御言葉に聞いていきたいと思います。今日はね、乾くことがないという題で、メッセージをしたいと思います。とっても早口なので、ゆっくりと喋ろうと思うんですけれども、すぐにそのことを、その決意を忘れてですね、いつものように早口になると思いますので、皆さんで適当についてきてください。今日はですね、一箇所聖書をちょっと長いんですけれども読ませていただきたいなと思います。前に出しますので、前見ていただいてもいいかなと思います。出ますか？はい、ヨハネ福音書の4章の7節から、ですね、26節まで、読ませていただきたいと思います。ヨハネ福音書4章の7節以下、お読み、します。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人と交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスを答えて言われた。この水を飲むものは誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。イエスが言って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝をする者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理によって礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られる時、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話しているこの私である。以上です。はい、一気に読みましたけども、ふうって感じですが、全然わからない箇所ですよね。 本当に難解な、なんか禅問答を聞いてるようなね、そういうような箇所であります、サマリアっていう都市があったんですね、イスラエルの北の方なんですけれども、イエス様ユダヤ人たちはそのサマリアっていう土地を嫌っていたんですね。まあ仲が悪かったんです。ですからあまりこう、関わりを持たないというかね。だけどわざわざ、イエスはそこに、イエス様はそこらその町に行かれた。そしてサマリアの女ってね、サマリア人の女性が来られた時にわざわざ声をかけて水をくださいって言ったようですね。はい。でそれからまあ水の話がいくつかこう続いたら、突然ですね、夫をここに連れてきなさいって言うんですね。突然ですね、夫って感じですね。で、でその、女性はですね、夫はいませんと。でそれは実は5人もいたって言うんですね。またまた夫ですね、5人もいたけれども、今住んでる人はその実際の夫ではないっていうふうに言うんですね。でそれで終わりかなと思ったら、今度は、礼拝がどうたらこうたらって礼拝の話になっていくっていうね。一体何がどうなってるのかわからないテキストを今日私は選んでしまいました。さあどうしようというところになるわけですけれども、今日2つのことをね、ここから覚えたいなと思うんです。キーワードとなる、聖書の箇所を2箇所読みたいと思います。14節出ますか。14節、一緒に読みましょうかね。聞くだけだったら多分眠くなるので、一緒に読みましょう。大きい声で、眠気覚ましに読みましょう。しかし3、はい。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。この箇所をね、一箇所こうキーワードとして、イエス様が与える水を飲もうではないかということを一つお話したいなと思いますね。そして時間があれば二つ目の、御言葉ですけど、キーワード24節出ますか。24節一緒に読みましょう。24節、神は霊である。一緒に読みます。3、はい。
神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。
二つ目に私たちが覚えたいことは、霊と真理を持って神を礼拝しようということですね。もう一回言いますね。一つ目に、イエス様が与える水を飲もうということが一つ。二つ目に、霊と真理を持って神を礼拝しようということを覚えたいと思います。ということで、一つ目、イエスが与える水を飲もうということなんですけれども、イエス様が与える水は何なのかなと、こう、いろいろ思い巡らして、今日は特に三つのことを覚えたいなと思うんですね。一つ目、イエス様が与える水っていうのは、それは神様の愛、キリストの愛、そのような愛の流れということなんですね。このサマリアの女性、実は心が渇いてたんですね。水をイエス様に与えることができたかもしれないですが、彼女の心は渇いていました。人間関係の中で傷ついて、心が渇ききっていた。どうしてそんなことが分かるのですかということなんですが、まず夫が5人もいたっていうんですね。18節出ますか。18節、18節こう書いてます。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだと。私には夫がいないと言ったけれども、実は5人の夫がいて、そして6人目は結婚はしてないんだけど一緒に暮らしてるっていうことでしょうかね。まあその辺もよく分かんないですけど、多分そうではないかなと思うわけですね。でどうでしょうかね、この言葉を聞いた時に、何かイエス様はね、そういう、まあ、いわゆる節だらなって言ったらいいんでしょうかね、ちょっと言葉悪いですけれども、こう次々に男性を変えていくような女性に対して、何かこうダメなんだよって言ってるのかなと思うんですが、どうもそうじゃないんですね。どうもそうじゃない。それはその彼女が実は本当に心を乾いて、次々にこの人だったら、この人だったらっていうね、そういう状況があったのではないかとこう推測されるわけですね。つまり彼女は心乾いて、いろんな人間関係を求めていった。でこの箇所を見てみるとね、ちょっと前、さっき読んだちょっと前
なんですけど、井戸のそばにでこの話をしたのが、お昼正午頃って書いてるんですね。で向こうの地域のことですから、お昼ってすごい暑いそうなんです。ですからそんな時間には誰も水汲みに行かないんです、大変だから。でその時間にわざわざ彼女が行ったっていうことはね、人との関わりをできるだけ持ちたくなかったっていうことなんですよね。ですから、まあ、人間関係、いろんな人間関係で、心傷ついて心乾いて、そういう状況の中でイエス様と出会った。でイエス様はその彼女と会うためにわざわざサマリアへ行ったっていうね、そういう状況が見えてくるんではないかなと思うんですね。人間関係で傷ついて絶望して人との関係をこう断っていくということは、私たちの社会でもよくあることではないかなと思うんですけども、そのような私たちに対してキリストは、私はあなたを愛する、イエスキリストの神の愛が私たちのうちに泉となって湧き起こってくるっていうのが聖書の約束であるわけなんですね。それはどこでわかるか、十字架ですね。イエスキリストは私たちを救うために命さえも捨てる、命がけであなたを愛したっていうことでしょ。それぐらい深い愛を持って私たちは愛されてるんだっていうことを覚えたいなと思うんですね。その愛が私たちを、私たちの乾いた心を潤していく。二つ目にイエス様が与えるその水は何か、それは命です。命があふれ流れてくるんですね。神の愛、神の命、キリストの命が私たちにあふれてくる。キリストを信じると、キリストの命が私たちのうちに注がれていくと約束されています。ガラテヤ書というところに、ね、こう書いてるんですね。出ますか、ガラテヤ書というところに、こう書いてます。ちょっと読んでみますね。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。イエス・キリストを信じたら、あなたのうちにキリストの命が生きるんだ、約束です。信じますか。信じてください。私たちがキリストを信じるならば、キリストが私たちのうちに生きてくださる。私たちが命がこう枯れ果てていくような、そのような状況の中にあっても、命が躍動していく、これがキリストの約束なんですね。神の愛、そしてキリストの命、これが私たちのうちに生きてくれる、注がれていく、これが今日の約束ではないかなと思うんですね。私は3人の、ね、子供がいるんですね。だいたい年齢を皆さんだいたい分かったでしょうかね。年齢の話ばっかり昨日からしてるんですけどね、いくつに見えますかね。はい、実は私は52歳なんですね。はい、若いでしょ。30に見える。いやどなたですか。もう大好き。はい、40、もう一声、違うか。自称25歳ということでね、うちの娘は今一番上の娘が26になりました。ですから私より一つ年上になったという計算になりますね。その娘がね、1年半ぐらい前ですけれども、一昨年の11月に結婚したんですね。でいろいろ経緯があったんですけれども、その長女はですね、息子もすごく教会でよく奉仕するんですけどね、いろいろありますね。3人も子供がいたらそれぞれ特徴があってね。で長女は本当真面目にね、一生懸命奉仕をしたんですね。で長男、息子は有志はね、バカです。で3人目はもう教会行かないって言って、中学の頃から教会に来てないんですよね。今大阪の方にいているんですけれども、今も教会に通ってないですね。祈ってください、なんとかね、教会に行ってくれないのかななんて思ってるんですが、その長女の話なんですけども、とってもよく奉仕をしました。でもね、その中でね、だんだん傷ついていくんですね。もちろん教会の中で傷ついていくだけではなくて、社会に出てね、いろんな人間関係の中で傷ついていくんですね。そしてある時ね、過呼吸になっていくんですね。で、ああ大丈夫かなって思っていたんですけれども、ついに ドーンと落ち込むというかね、うつ状態になって、いわゆるパニック障害というね、病名がつきましたね。で、医者に行って薬をもらうんですけれども、なかなか治らない。で、そんな時に出会ったのが今の旦那なんですね。で、私はあの娘が結婚する時に一つの夢がありましてね、まあ男性がやってきてね、娘さんをくださいって言ったらね、3回は断ろうっていう夢があったんですねまだ早いなんて言ってね、で最後に3回目ぐらいにね、よし許そうって言ったらお父さんっていうのはね、夢だったんですけど、それがその、まあ、娘がそういう状態だった時にね、本当によく支えてくれた男性だったんですね。ですから夢はバーンと飛んでしまいましてね、私の方から娘もらってってね言ったんですけど、まあそういう状況があったんですけれども、で、まあ結婚して少し落ち着いたんですけれども、でもやっぱりこう医者に行ってね、まあ、薬をもらってっていうことが続きました。で、ある日その病院のお医者さんにね、どういう状況で言われたかわからないんだけど、あなたの病気は治らないっていうようなことを聞いたんですね。で、おそらくね、こういう状況、まあ薬を随分依存してたので、薬ばっかりに依存したら治らないよって言ったんじゃないかなと推測するんですけど、娘にしたらその最後の治らないだけが残ったんですね。で、ドーンと落ち込んで、でもう手に負えないって言って、旦那と二人ね、まあ旦那っていうのもあれですけど、幼児さんっていうんですけどね、こう二人でやってきて、もう本当に落ち込んでるんですね。で、どうすることもできない。で、ふと思い出したんですね。あ、私牧師だったと思ってね、で、しょうがないから御言葉でも読もうかって、御言葉でもってねひどい話ですけどね、で、学びをしようということになったんですね。で、1時間半ぐらい私はその娘と、そして、その義理の息子ですね、愛する娘の愛する旦那とですね、一生懸命こう1時間半ぐらい御言葉を語ったんですね。本当にドヨーンとした雰囲気の中でね、こんなの御言葉が入るはずがないってすごい不信仰ですよね。いや、というか逆にすごい信仰ですよね。入らないっていう信仰を持って語ってるんですからね。 でもね、1時間半経ってコロッと変わったんですね。お父さんご飯食べるってびっくりしたんですよね。聖書って皆さん知ってました？力あるんですよ神様いるかもって思いましたね。本当にすごいなと思ったんですね。そしてそれが1回目でした。あ、すごいなと思ったんですけど、それでそういうことがあったので、まあ、お医者さんを変わるということになってね、違うお医者さん行ったんですね。ある、最近流行りの療法というか、認知療法、行動療法という療法があって、でそういうところに行ったんですね。それがまた合わなかったんですね。合わなかった。今会う人と会わない人いる、あると思うんですけれども、もう全面否定されたような気になって、ドーンと落ち込んでまた来たんですよね。ちょっと学習してますからね、私もね、その時はね、御言葉でも読んでみるみたいなね。で、2回目バイブルクラスをしたんですね。またなんですよ。コロッと変わるんですね。皆さん知ってました？御言葉って力あるんですよ。その時知りましたね、私はね。すごいなと思いました。本当に落ち込んでた娘がね、ご飯作ろうかって変わるんですよね。で、その、娘の旦那はクリスチャンではありませんでした。できたらクリスチャンと結婚したらいいななんて思うのが親の、思いでしょ。ところが、連れてきた旦那がね、クリスチャンじゃない、いやどうしようかなと思ったら、すごい支えて、ものすごいいいやつなもんだから、で、まあいいかと思って、結婚してあげてなんて言ってたんですけども、その旦那も一緒にバイブルクラス受けてくれるって言って、結局何が起こったかって、それでもう病院も行かない、薬もやめたって言って癒されたんですね。で、それで終わりじゃないんですよ。旦那がイエス様信じるって言ったんですよね。そして去年の11月に洗礼受けたんです。すごいでしょ、すごいでしょ。でも神様ってやっぱりすごいなと思ったんですね。あ、それとともにね、牧師家庭ってこんなんですよね。いや、ほんと大変。もうね、だってそうですよね。こう聖書にはね、神様とね、反対勢力があるっていうんですよね。サタンっていうんですね、サンタじゃないですよ、サタンっていうのがいるっていうんですね。で、それが神様から引き離そうとするっていうんですよね。で、本当にそういう存在があるなと私は思いますね。神様よりそっちの方がよく知ってるかもしれない、私ね、こいつはいるぞみたいなね。で、ですからまず牧師家庭を潰しに行ったら、教会って力なくなるじゃないですか。ですからいろんな出来事が起こるんですよね。 例えば三滝グリーンチャペルって素晴らしい教会に呼ばれた青年会があるってね、よし息子がいるからこいつに、サンビリード誘うって喉にポリープ作って何もし声が出なくなったりね、そういうことがあるんですよね。牧師のために祈ってください、牧師家庭のために祈ってください、それがあなたの祝福ですよね。教会の牧師牧師家庭が祝福されなかったら教会の祝福って半分になっちゃうよね。あなたの祝福って半分になっちゃいますよね。もったいない。ぜひ牧師のために祈ってください。私はみんなに言いますね、牧師家庭のために祈ってくださいって、まず第一番目に祈ってくださいってね。そうしないとサタンの攻撃激しいなと思うんですよね。でも神様の御業はそんな弱さのうちに現れるんですよね。なぜ神の愛とそしてキリストの命が注がれるからです。御言葉を通してね、私の拙いこのバイブルクラス御言葉を通して娘のうちに神の愛そして神の命キリストの命が入ったんですよね。コロッと変えられて、まあ今もねちょっとそのまだまだビクビクしながらなんですけど、ムトーンと落ち込むことはなくなった。そしてね、また祈ってください。お腹に赤ちゃんができましたね。おじいちゃんになるんですね。25歳のおじいちゃんですね。私たちにはね、神の愛とそしてキリストの命が信仰を通して御言葉を通して与えられる、それをねぜひ信じてほしいなと思うんですね。そしてもう一つ、時間がないからもう一つカットで、第2番目いきたいなと思うんですけどもね、第2番目に、いきたいなと思いますけれども、霊と真理を持って神を礼拝しようじゃないかっていうんですね。霊って何ですか。聖霊ではないかなと思うんですね。神様の霊が今ここにおられます。あなたに具体的実際的に関わられるのは神の霊です。信じますか。アメンアメン。信じますよね。神の霊が今あなたのうちに宿っているんです。あなたのうちに満たしているんですよね。この方を受けて、そして真理何ですか。聖書の真理ですよね。御言葉の真理によって私たちは礼拝する時が来るって約束をされてるんですね。聖霊ってあなたを生かすんですよ。あなたから聖霊は流れ出すんですよ。それが礼拝で起こるっていうのが今日の約束なんですね。約束なんですね。聖書の中にね、コリント書出ますか。第2コリント3の6、こういう言葉があるんです。ちょっと読んでみます。文字は殺しますが霊は生かします。霊って聖霊でしょうね。文字って何でしょうか。文字っていうのはね、聖書ってもう簡単に言うとね、2つのメッセージです。2つの内容です。ざくっと言うとね、もうこれだけ覚えて帰ってくださったらいいですね。聖書っていうのは2つの内容、1つはいわゆる立法と言われるものです。立法というものが文字なんです。文字で書かれたのがね、10回っていうので、モーセがね、モーセにボーンと与えられたっていうね。でモーセは、人々の前に立ったんですね。で人々はなんかモーセって言ってこう肩が当たるわけですけど、立法っていうのはいわゆる神の命令なんです。あなたはこうしなければならない、あなたはこうしてはならない、こうすべきなんだっていうのが立法、文字、命令ですね。もう一つがね、霊は生かします。もう一つの内容、聖書の内容は何かっていうと、いわゆる福音っていうものなんですね。福音聞いたことありますよね。福音っていうものは、あなたがたとえ罪人であったとしても、いや実際罪人なんだけれども、それでも神はあなたを許してあなたを救うっていうのが約束なんですよね。これ福音でしょ。キリストの十字架を通してあなたを救うっていうのが約束なんです。福音は約束なんです。立法と福音っていうものが神様から与えられた2つの内容なんです。立法は文字は殺すが霊は生かす、福音は生かすっていうんですよね。その通りになった。モーセが、10回を与えられた時に人々は偶像礼拝をしていて、嘘の神様を拝んでてね、3000人がその時神様に打たれて死んだって書いてるんですよね。文字は殺すんです。ところが福音が与えられて、聖霊が与えられて、福音をみんなが受け取った時、あのペンテコステっていうね出来事の時には3000人が救われたって書いてるんですよね。3000人が生きたんですよ。永遠の命を得たんですよね。文字は殺すが霊は生かすんです。すごいでしょ。その霊によって私たちは今 信じて神を礼拝してるんですよね。でそこから全てが始まるっていうことを今日覚えていただきたいなと思うんですね。今こんな時代です。こんな時代だからこそ礼拝なんですよね。聖霊が今私たちのうちに、来てくださる。神様の方に向きたいなと思いませんか。私たちは御言葉を通して聖霊を受けることができます。聖霊の方に向いていきたいなと思うんですね。これ悔い改めっていうんですね。いつも私たちは自分自身の方に向いています。あるいは他の人の方に向いています。その方向をね、180度、360度ダメですよ、戻っちゃうのでね、180度ひっくり返って神の方を見る。これが悔い改めっていうんですね。その時に神様があなたに望むんです。アンデス山脈ってあるじゃないですか、山ね。でそこにね、アンデスコンドルって、コンドルって分かります？あの満員電車じゃないですよ。なんだ、和紙ですね。和紙って言っても私じゃないですよ。もう分かってますよね。そういう大きい鳥が住んでるんです。でその原住民がね、そのコンドルを用いてね、生きたまま捕らえて、なんか祭り、まあ異教の祭りだとは思うんですけど、祭りに使うっていうんですよね。まあコンドルにしてみたら大変な話ですけどね。でどうやって生け捕るかって知ってますか？走っていって捕まえるんですよ。考えられないじゃないですか。飛んだらいいやんって思いません？でもね、バーッと走っていってホイって捕まえる。まあこんな穏やかではないですけど、バーッ走ってガーッと捕まえるんですけど、なんでかっていうとね、アンデスコンドルは自分の力で飛べないんです。自分の力で飛べないんです。なんで飛んでるか、アンデス山脈山ですから、いつも上昇気流がずっとこう吹いてるんですね。上昇気流の下から、いや山の下からコンドルを追いかけるんです。そうすると風と反対、風を背にしてバーッと走りますから、いくら羽ばたいても飛べないんだって。すごいと思いません？ひっくり返ってやったら風にがね来て上昇気流に乗ってバーッと飛べるのに、風に向かっては、風を背にしては飛べないんですよね。私たちも一緒ですよね、と思いませんか。神様の方に向いた時、つまり礼拝っていうのはそうでしょ。今神様の方に私たち みんな向いてるんですよね。神様の方に向いた時に神様があなたを引き上げてくださる。神の国ですよ、そこはね。そのような礼拝を今私たちは捧げてるんだということを覚えてほしいなと思うんですね。私たちはもしかしたら誰からも愛されてないと思っているかもしれない。神様に愛されている実感がないと思うかもしれない。あるいは誰も私のことを分かってくれないと、分かってくれる人なんかいないと思っているかもしれない。でも間違いないことは、神様はあなたを愛している。だから今あなたはここにいるんです。神様があなたを特別に選んでここに呼んでくださった、この素晴らしい教会に呼んでくださったんです。私たちはもう今日帰りますけどね、素晴らしい教会にあなたは呼ばれたんです。なぜ？神様があなた大好きなんです。神様あなた愛してるんです。命がけで我が子を殺してでもあなたを救うほどに愛されている、それがあなたなんですね。それを、その愛を、そしてそのキリストの命を受けるところはどこか、礼拝です。ですよね。そんな礼拝に今私たちは招かれてるんということなんですね。ある先生がね、メッセージの中で言っていたんですけど、メッセージを語るときすごい幸せだって言うんですね。私も分かるんですね。メッセージ語るの大好きなんです。ものすごい緊張するんですけどね。でなんで好きかっていうとね、なんか言葉が引き出される思いがする、その先生言うんですけど、ね、それ分かるなと思うんですけど、こうピストンで水をね、こう吸い込むようにスーッと言葉が皆さんの方が一生懸命こう吸ってるような感じ、わかります？言ってることね。そしてもうこう言葉が引き出されていく。そうすると真空状態になりますね、引っ張ると。で真空状態になって、もし自分が語るんであればもうそれ以上言葉出てこないっていうんですね。でもね、神様から言葉がスーッとやってくるんだ。この時の気持ちは超気持ちいいとは、その先生は言ってなかったですけど、いや超気持ちいいです、本当にね。昨日も教科学校 のセミナーさせていただいたんですけど、喋る私ね、もうなんかこう言葉が 言葉知るっていうんでしょうかね、こう与えられて語るっていうね、まあ礼拝っていうそういうところだなと思うんですね。皆さんもそうですよね。それぞれにいろんなところにこれから使わされていくわけでしょ。そして皆さんはそれぞれその場にあっていろんな人を愛していくわけでしょ。愛があなたから流れ出していくんですよね。吸い取られていくんですよね。空っぽになって私たちは礼拝に招かれるんですよね。その時この礼拝の中で神様の愛があなたの中にスーッと入ってくる。それが礼拝ですよ。そのような、まあ命もそうですよね。命吸い取られていくでしょ。いろんな出来事の中で傷ついて吸い取られていく。でもそんな私たちがボロボロになってももう真空状態になってこの礼拝に来た時に神様の命、神様の愛があなたのうちに注がれていく。精霊の働きですよね。だから神様の方に向きたい、精霊の方に向きたいんですよね。そう神の方に向いた時にあなたのうちに豊かな命、豊かな愛が流れていく。そしてそれはあなたで止まらないんです。そうでしょ。あなたからこのように流れていくんです。この教会が広島を救うんですよ。信じてます？信じましょう。この教会が日本を救うんですよ。信じてます？信じろってねそうなんですよ。私はね、礼拝こうやってやってるってね、あの大震災が起こってね、この大変な時期に礼拝かえって思う人がいるかもしれない。礼拝かえってちょっと言葉悪かったですね。礼拝かよってね、あ一緒か思う人がいるかもしれない。でもだからこそ礼拝なんですよ。そこから離れたら私たちに愛と力は注がれるところがない。そうすると私たち枯れ果てていって何もできない。そうでしょ。だから今私たちはこうやって集って神様の方向いてるんです。そしたら神様は私たちに霊を注いでくださって、愛と命によって私たちは神様に引き上げられて羽ばたくことができるんですよね。そして神様に使わされたその場その場において人々に神様の命、神様の愛を運ぶことができる。あなたから世界が変わるんです。でしょ。あ違う私は信じますね。私はそうだと信じますね。この教会から世界が変わる。教会って何ですか？あなたですよね。この教会から世界が変わる。それが神様が与えられた私たちに対するビジョンではないかなと思うんですね。このサマリアの女性のところに、イエス様が行かれます。そしてね、本当に心傷ついた、その彼女に対して、水を与えるって言ってくださった。そしてそれから礼拝問答になっていくわけですよね。礼拝、なんで礼拝っていうことなんですけど、21節出ますか。これだけ、もうちょっとだけね、もうちょっとだけ、まずいですね、もうちょっとだけです、はい、イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。彼らはサマリアの人たちはエルサレムに行って礼拝することができなかった。で困ってね、違うところで礼拝しようとしてたんですよね。ところがもうそんなこと関係ないと、エルサレムに行かなければならないではなくて、霊と誠によって、霊と真理によって礼拝する、どこででも礼拝できる時が来るんだって約束されたんです。やがてこれ使徒の働きっていうところを見たら、ピリポでしたかねっていう人が、このサマリアに行ってイエス様のこと伝えてます。福音伝えてます。成就してるんですよね。サマリアの女のところにイエスが行かれた。そのことからサマリアが救われる。そしてそこから世界に福音が広がっていくんですよね。最初はあの小さなサマリアの女なんですよ。でしょ。サマリアの女って誰ですか。あなたですよ。日本の中でイエス様のこと知らない人がいっぱいいる。もうこんなこと信じて何になるのと思うかもしれない。だけどあなたに語られた福音があなたからこの世にあぐれていくんです。神様の力です。あなたの力ね、神様の力だから、精霊の方を向いて精霊の愛と、そして神様の命受けなさい。そうした時にサマリアの女から始まって世界が救われたように、あなたから始まって世界が救われるんだよっていうのが今日の聖書の御言葉の約束だと信じるんですね。私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。あなたのうちに神様の愛と神様の命の水、精霊が注がれているんです。そしてあなたからこのように溢れ流れてるんですね。 私たちの教会にね、あと少しだけ私たちの教会のグループなんですけども、ヒルゼンっていうね、岡山県のヒルゼンというところにキャンプ場があるんです。でよく行くんですけど、またこの、火曜日からまたキャンプ場行って遊ぶんですけども、礼拝するんですけどもね、その近くに、塩釜霊泉っていうね、水が湧き出てるところがあるんです。でどのぐらいでしたかね、そんなに大きな池じゃないんですけど、そこにこう池があってね、そこに水が湧き出してるんですね。すごいんですよ。大してこう湧いてないように見えて、1秒間になんと300リッターですから、お風呂ちょっとぐらいでしょうかね。昨日 の入らせてもらったお風呂はすごい大きかったですから、300リッターぐらいかなと思うんですけど、お風呂いっぱいぐらいの水が1秒間ですよ。1秒間にちっちゃな池に湧いてる、出てるんですよね。どうなりますか。旭川っていう川に流れていくんですね。川になるんです。そして川のそばで生物が生きるんでしょ。私たちも一緒ですよね。そのヒルゼンの池のようなもの、ここがね、池のようなものですね。今神の命が、神の愛がここに流れ込んでいる、あなたに流れ込んでいる、あなたからこの世界にその神の愛と神の命が流れ出していく、そしてこの世が潤されていく、命を育んでいく、これが神様の約束ではないかなと思うんですね。最後にヨハネの4章14節ご一緒に読んで終わりたいと思います。出ますか。一緒に読みましょう。しかし3、はい。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。お祈りします。愛するイエス様、私たちは今あなたの身元に集いました。今あなたはこの礼拝を通して神の愛とキリストの命を注いでくださっていることを信じてありがとうございます。それは聖霊様あなたの働きであることを覚えてありがとうございます。今疲れ切って、飢え渇いてあなたのもとに来られた方がいるかもしれません。あなたは確かに御言葉を通してその渇いた心を潤して命を与え、導きを与え、またそれぞれの地に踏み出すことができる力と勇気を与えてくださることを信じてありがとうございます。私たちの家庭がこの礼拝から変わることを信じます。私たちのこの地域がこの礼拝から変わることを信じます。私たちのこの日本、今大きな苦しみの中にあるこの日本がこの礼拝から救われていくことを信じます。小さなものです。何もできませんけれども、神様あなたはそのような私たちに働いて大いなる御業を成し遂げてくださるお方ですから、ありがとうございます。どうか私たち小さなものですけれども、神様あなたに従って踏み出します。どうかあなたが共にいて助け導いてください。あなたが励まし、また力を与えてくださること、また疲れた時には慰めを与えてくださることを信じてありがとうございます。今ここに集った一人一人の上に神様の豊かな恵みと祝福がありますようにお願いをいたします。イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。